はい、この放送はですね、まあ、2021年の10月24日の17時頃に収録してます。皆様ようこそ。そしてちょっとお久しぶりでございます。この番組はですね、まあ、現役技術者が、まあ、日々感じていることをですね、まあ、なんとなく、まあ、ちょっと曖昧に語るような番組です。で、今日の、テーマなんですけど、まあ、時計の心臓部について、まあまあ、これちょっと二部構成にしようかなと思ってるんですけど、まあ、時計の心臓部について第1回ですけど、まあ、ちょっと語りたいと思います。まあ、それではですね、まあ、今日も頑張って収録しますので、もしよかったら最後まで聞いてってください。それでは始めます。皆様お久しぶりです。すいません、毎度ちょっと2週間ほどですね、間が空いてしまいました。で、まあ、ちょっとですね、学会発表とかですね、あとちょっとまあ産学共同とかのちょっとまあ業務が結構立て込んでしまって、まあ何ですか、平日も土曜日も日曜日ももう本当休みなくちょっとずっと働いてました。ちょっとね、その関係でポッドキャストの方がおざりなりになってしまったので、続きで聞いてくださってた皆様にはちょっと大変申し訳なかったと思ってます。でですね、今日のテーマなんですけど、まあ、時計の心臓部の話をねちょっとしていこうかなと思うんです。で、もうね、ちょっと正直ね、時計にそんなにこだわってはないんですけど、時計ってね、実はとてもそのなんでしょう、強度評価がまあ、しやすいわけじゃないですけど、まあ、お題としてはとてもね分かりやすいんです。で、特にですね、まあ、部品、その物が部品がですね壊れるっていうシチュエーションって、まあ、そのなんていうのかな、材料力学的にいくと、まあ、何個かしかちょっと原因が見当たらないんですね。まあ、科学的には酸化とかで壊れるものもありますけど、まあ、その物質の、そのいわゆる材料 の、 その体力的なところでいくと、まあ、最大使用力とか先端応力とか、まあ、そういうものに対する挙動としては、まあ、低サイクル疲労で壊れる場合と、まあ、あといわゆる共振みたいなものですね、そういうものが発生したときに影響があるのが、まあ、高サイクル疲労ですね。で、あとは、まあ、温度が高くって応力が、高くって、で、長時間使った場合は、まあ、それはクリップ寿命っていうのが効いてきて、で、まあ、ちょっとね、そこら辺の評価が、まあ、非常にしやすいんです。で、何かっていうと、まあ、必ずその衝突っていう現象が絡んでくるんで、まあ、いわゆるその最大使用力が立ちやすいシチュエーションと、あとは、まあ、その時間 で、 その何回こうサイクルを繰り返しているのかっていうのが非常に分かりやすいんで、まあ、そういう意味でちょっとお題として選択してるんです。だから、なんか時計について極めたいみたいな、そういう番組ではないんですよね。で、今日ちょっと、まあ、今から説明するのが、まあ、時計の、まあ、必要十分条件である、まあ、時刻を指し示すよっていう部分を担っている構造についてちょっと説明しようかなと思うんです。で、実際この説明を終えた後に、今度はギアの刃の枚数を、まあ、決めていったりとかする工程を得るんですね。だから、まあ、実際にその設計業務で何かをこう作りますよっていう時も、その構造の、まあ、いわゆるその必要十分条件みたいなものをまず見極めて、その必要十分条件に対して、その必要条件はこういう構造であるべきだっていうのと、あとはどれぐらいまで寿命を伸ばしたいかとかっていわゆるその十分条件みたいなのがあって、その2つが、まあ、絶妙にマッチしたところっていうのが、いわゆるその必要十分条件を満たした構造でありますよっていうことなんです。だから、その構造をね、やっぱり知っとくっていうのがとても大事ですし、まあ、時計の話がね、どれぐらい皆さんの心をつかむのかはよく分かりませんが、まあ、なんですけど身近にあるんでね、やっぱりそういうものの構造をちゃんと知っておくっていうのは、まあ、一つ大事なことなのかなと思ってこの話を進めます。で、実はね、この収録を撮り直しをしていて、まあ、1回目の収録を自分で聞いてみて、いや、これはまあちょっとダラダラ説明しすぎだなと思ったので、まあ、ちょっと何でしょう、だいぶその絞って説明していこうかなと思ってます。で、じゃあちょっと話を元に戻すと、 まずその構造上というよりはその機能上必要なものがあるんです。でそれって一体何かっていうと、秒針と分針と時針っていう3つの針がある時計を想像した時に、その針が一体どれぐらいの回転数比で回ってるのかっていうのが、これとりあえず大事なんですわ。で回答からいくと、分針を1とした時に時針が12分の1回転、そして秒針が60回転になるっていう比率が、を満たさないといけないんですよね。でこのズレがいわゆる誤差っていう話になるんですわ。なので、まあ、もう一遍言いますよ。分針を1としてカウントしたときに、時針が12分の1回転、分針が1回転、で、秒針が60回転の比率になるっていうのがとっても大事ですっていうのを、まず頭に置いときましょうと、置いときましょうっていうことですわ。で、じゃあ次に行くと、で、15回目の、まあ、あの放送でも触れましたけど、まあ、基本ですね、時計の構造っていうのは、まあ、17世紀ぐらいにはもうあらかた決まっていて、まあ、それ以降、まあ、あの文字盤の衣装とかね、そういう、まあ、いわゆるその人に見えるところの、まあ、構造っていうのはだいぶ変わってきてるんだけども、まあ、中身はねそんなに変わってないんですよ。で要はあの先人のエンジニストたちが一生懸命考えた構造を積極的に変えていこうっていうのはあんまりおすすめしません。だから ある程度その実績があるようなものをコピー&ペーストして使いましょうっていうのを積極的にやっていった方がいいです。で慣れてきたりとか、あと独創性を求めたりとかするっていうのはね、もう後の話ですよ。だから、ね、要はその実績があるような構造を調べたら、あとはそれをコピー&ペーストして、まあ、あとは自分の条件に合った状態で使えるようにアレンジしましょうっていうのをまず大事にしてくださいっていう話です。で次がですね、まあ、そのギア、時計ね、ちょっと実際、その時計をちょっとまあチョイスしたのにも、実はね、時計ほどその中身の構造部品に名前がしっかりついてるものって、ちょっとね、思い浮かばなかったんです。これね、普通に時計を使ってる人にはね、あんまりわからないんですけど、このね、構造上ね、部品の一個一個の名前が決まってるやつってね、意外と珍しいんですよね。あ、少なくともごめんなさい、私も全部を知ってるわけじゃないんで珍しいと思いますという話です。で、ね、時計って、まあ、いわゆるそのゼンマイっていうのを動力にしてますよっていうのを、まあ、想定した時に、まあ、ゼンマイが仕込まれた歯車のことを香箱車って呼んでます。で、もしくは香箱って呼んでみますけど、で次に分針を担当してる歯車のことを2番車って言います。でちょっと飛ぶんですけど、秒針を担当している歯車のことを4番車って呼びます。でこの2番車から4番車に動力を伝達するために、もしくは回転数を調整するために、設置されている歯車のことを3番車って呼ぶんです。で今度この4番車の秒針のリズムをこう調整する、こうカッチカッチカッチカッチってこう調整するのを担当しているのが雁木車って呼ぶんですね。でその雁木車を、まあ、いわゆるそのこうのフリクションというかイナーシャをこう流すために、受け流すために必要な構造があって、でこれを、まあ、アンクルっていうそのアームを介してそのテンプっていう歯車で吸収してます。これね、言葉でもうちょっとしっかり言うと、秒針のリズムを調速するのが雁木車で、アンクルを介して脱針を行うのをテンプって呼びますっていう話ですわ。で今度その分針に戻るんですけど、2番車っていう分針ミニッツを担当してるその針を動かす歯車から、ツツカナっていうドライブシャフトを通して日の裏車っていう歯車を回します。でこの日の裏車っていうのが最終的に回す歯車が、地震を担当してる、いわゆるアワーを担当してるツツ車っていう歯車を回すんです。なんでね、その時刻を合わせたりとか日付を指し示す歯車がなければ、この10個の部品と、あとケースとか針とか文字盤が用意できればですよ、時計とできるような代物になるってことなんですよ。でね、やっぱりその先人の人たちがやっぱり極めて賢いなと思ったのが、やっぱり3番車と日の裏車の存在ですね。もちろん筒かなとかね、いわゆるかなって言われてる歯車もとても大事なんですけど、やっぱりねこの3番車と日の裏車の存在大きいですね。で それっていうのもさっき説明したその地震、分震、秒針の回転数比、これが12分の1対1対60で回ってるっていうのがとても大事 でそれをねすごい小さい体積 その構造物の中に収めましょうっていうふうに考えたときに、仮にその3番車と日の裏車がないと計算したら分かるんですけど、例えば2番車の歯車の数を刃数を72としたときに、なんかこういわゆるその筒かな筒車の、歯車の数が6になっちゃうんですよ。で、秒針をね動かす4番車の刃数っていうのが4320になるはずなんです。でね、これまあ時刻の方はね6個でもいいんじゃないのって話になるんです。その後例えばだけど文字盤がくるくる回るようにしたいとかそういうギミックを仕込まなければもしかしたらできるのかもしれないですけど、まあ、やっぱりね12個ねこうぴったり止まってほしいポジションがあるのに対して歯車 の山谷の数が6個しかないっていうのはやっぱりちょっと都合が悪い時があると思うんです。あともう一個はね、その秒針の4320っていう刃数を、例えばだけど 1.5 もモジュールの歯車で収めましょうって話になると、これね、多分直径がめちゃくちゃでかくなるんですよ。で、その歯車の直径をちっちゃくしようっていう時にね、すごく障害になっちゃうんですよね。だからね、やっぱりね、3番車と日の裏車があるってね、やっぱりね、すごくいいなと思いました。で、まあね、今の、まあ、今日、とりあえずこの回で、まあ、説明したかったのは、以上になるんです。要は、時計として機能するために必要な歯車のコンフィギュレーションですよね。まあ、これを、今説明したっす。で、今度、次の回で、やっと、その歯車の大きさとか、あと、まあ、歯車の、まあ、その、なんていうのかな、歯の寸法ですよね。まあ、こういうのをちょっとこれから決めていく作業が出てきます。で、まあね、これちょっと次の回にももう一遍ダブル2回で説明しちゃうんで、まあちょっとね、図面でいくところの二重寸法になっちゃうから、まああんまり先走って言いたくはないんですけど、さっきも言いましたけどね、これ実はそのいろんな回答が出てきますわ。何かっていうと、その例えば対象がね置き時計の場合っていうのと腕時計の場合っていうのと、はたまたねその懐中時計みたいなものとか、あとはまあ壁掛け時計とかね、まあ時計って言われるものだけでも結構いっぱい種類があるんです。で、自分が持ってるリソースで、まあ、加工できる範囲っていうのが、まあ、存在していて、例えばだけども、うちはもう、レーザーで加工するから、どんなサイズでもできるんだよとか、もう電子顕微鏡を使いながら、歯車削りますみたいなことになってくるんだったらね、それはあんまり気にしなくてもいいのかもしれないんですけど、まあ、基本、まあ、ホブ切りしますとかね、もしくはまあエンドミルでまあ削り出ししますとかっていう話になってくれば、もちろんその全畑って言ってこの葉の大きさなんていうのにも限りが出てくるんですよ。だからその最適解を求めるっていうよりは、その自分が持ってるリソースに対してこれぐらいの寸法で製品を作ろうっていうのを決めるときにね、その何パターンも回答がある中で一番いいところを選びましょうなんていうのを考えたときに、これねパラメトリックスタディって言って、まあいわゆるその何個も回をこう横に並べたときに一番いいところを選択するっていう作業が発生するんです。でこの作業が実際実務で一番大事になってくるし、これまで説明してきたその Python とか、まあ、Python じゃなくてもいいですよ。 C でもいいし C++ でもいいし C シャープでもいいし、まあ、Excel でも別にいいんですけど、まあ、そういうところで、まあ、活躍してくるんです。で、まあ、歯車 そのいわゆる構成みたいなものを検討するところっていうのは、そのパラメトリックスタディのところがすごくしやすいので、まあ、今回ちょっとそういう意味でも題材としても選んでるっていうのがちょっとバックグラウンドにあります。で、ここら辺の、なんで、この放送のね、その回答だけがもう唯一無二なんだみたいなことはなくて、いろんな回答があるんで、それをその、まあ、リスナーさんないし、まあ、これをちょっと見てくださった方とか、聞いてくださった方が、まあ、自分で手を動かしながら計算するっていう、その工程がとても大事になってくると思うんです。だから、まあ、 そのなんだろう、聞いただけでちょっと終わらずに、できたら、まあ、あの自分でこれからあの次の回の放送を聞きながら歯の枚数を決める作業とかを実際やっていただけたらなと思ってます。はい、じゃあですね、まあ、ちょっと二部構成になっちゃいましたけど、まあ、こんなに自分の人生に関係ない話を果たして人々が32分も聞いてくださるのかという、ちょっと若干のこの悩みのところではありますけど、まあ、皆さんのですね、貴重な時間をですね、あの少しいただいて、まあ、あのちょっとでもですね、聞いていただけるんであればですね、まあ、あのちょっとあのもしくはまあそれが業務の参考になるのであれば、まあ可能な限りちょっと活用していただけたらなと思っております。はい、まあ、あの次の回はね、逆にちょっと中途半端になってかなり短いと思いますんで、少しまあ雑談をまああのか、まあ、こう取り入れながらですね進めたいなと思います。はい、それではまああの今日の放送、まあ、第17回目の放送は以上になります。あのお聞きくださってありがとうございました。またあの次の回ももしよかったら聞いていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバイ。